ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分になったところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はイケメン2人。
あ
ら、あら、ご紹介くださいませ。
はい、今日は、阪神南県民センターの副センター長奥野翔正樹さんと、県民躍動室総務防災課企画防災担当班長の中村雄介さんに来ていただいています。お二人からは阪神南県民センターの令和7年度主要事業についてお話しいただきます。
はい、わかりました。お二方こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お二人ともちょっと久しぶりじゃないですか、このスタジオは。
2回目です ね
私も2回目
ずつですよね。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、ではまず中村班長にお伺いしますけれども、はい、今回阪神南県民センターでの令和7年度の主要事業についてお話しいただくわけですよね。はい、どのような方針で取り組まれようとされているんでしょうか、教えてください。
はい、阪神南県民センターにおきましては、住みたい、働きたい、尋ねたいをスローガンにしまして、未来につながる魅力ある阪神南地域の実現を目指しております。その中でですね、一つが地域の魅力を生かした交流の促進、あとにぎわいのある街づくり、そして環境と調和した安全安心な街づくり、そして最後にですね、大阪・関西万博に合わせた取り組みという、こちらの4つの柱を立てまして、いろんな取り組みを進めていこうと考えております。
はい、じゃあ阪神南県民センターでは、住みたい、働きたい、尋ねたいをスローガンに事業を進められるということなんですが、では具体的な内容について奥野所属センター長からお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
先ほど中村班長が説明をしました4つの柱ごとに説明をさせていただきます。
はい、
その前にですね、皆さん阪神南地域っていうのはどこか分かりますでしょうか。今日はまずそこから話を始めたいと思います。
はい、
阪神南地域はどこですか、中村班長。
おっと、
はい、はい、ご指名いただきました。はい、阪神南地域はですね、こちら今放送してます尼崎市とですね、隣の西宮市、またその隣の芦屋市の3市をですね、合わせまして、まあ、阪神南地域と呼ばせていただいております。
うん、
まあ、この3市ですね、人口が100万人を超えるような大きなところなんですけども、はい、まあ、面積としては兵庫県全体の2割、人口はですね、兵庫県全体の2割を占めているようなところなんですけども、
うんうん、
面積はわずか 2% しかないというようなところでですね、非常に、人口の多いような地域になっております。
はい、
はい、阪神南っていう地名は、まあ、田島とか丹波とか播磨とか、淡路などと比べますとね、実際お住まいになっている皆さんは普段ほとんど意識をされてない地域名だと思いますけれど、うん、我々阪神南県民センターの職員はこの地域を愛して、この地域の振興発展、そして安心安全のために一生懸命取り組んでいますので、よろしくお願いいたします。
はい、
では具体的にどんなことをしているのか、来年はどんなことをするのかなということを説明させていただきます。
はい、
資料を見せながらですね、見ながら説明できれば分かりやすいんですけども、ラジオですのでそれができませんから、
はい、
私の言葉でできるだけ分かりやすくお伝えいたします。
はい、お願いします。はい、
まず一つ目の柱、地域の魅力を生かした交流の促進です。
はい、
この地域が世界に誇る魅力を使って、この地域のブランド力を高めようという取り組みですね。阪神南には多くの魅力がありますけれども、我々は特に3つの地域資源を前面に打ち出そうとしています。
うん、
1つが阪神館モダニズム、2つが具体美術協会、そして3つ目がマリンスポーツです。
はい、
まず具体、阪神館モダニズムですが、これは大正時代から昭和にかけて阪神館で育まれました近代的でハイカラな生活様式や芸術文化のことを指しています。
はい、
今も阪神館モダニズムを象徴する建物とか芸術文化がたくさん残っていまして、淀工芸品館であるとか甲子園会館、 ユニチカ記念館も尼崎にありますね。関学の時計台なんかもモダニズムです、
はい、
これらを巡るツアーを募集しますと大変好評です、
うん、
また冊子を作ると早々にいなくなってしまうと聞いています。
おー、すごい。
これらをさらに PR 発信していきたいと考えています。
はい。
そして2番目、具体美術協会です、
うん、
阪神南を発祥とする具体は阪神館に住んでおられた若い芸術家が奇想天外な発想でユニークな作品を生み出されました。今でもなお海外で非常に高い評価を受けておられます。
はい。
尼崎ではフットペインティングの足で描く白髪和夫さんが有名ですね。
そうですね。
大阪関西万博などで来られたお客様が具体ゆかりの地を巡っていただけるような取り組みを計画しています。
はい。
そして3つ目が西宮浜、甲子園浜、芦屋浜、あるいは尼崎運河といった臨海部で盛んに行われているカヌー、ヨット、ウィンドサーフィン、サップといったマリンスポーツです。
うん。
この地域には素晴らしい環境と拠点施設があって手軽に体験できるということがあまり知られてませんので、もっともっと多くの方に知っていただきたいと思っています。
そっか、阪神化、モダニズム、具体、そしてマリンスポーツ、どれもこの地域特有の大切な地域資源ですよね。
そうですね、
うん。
それから阪神南には個性豊かな博物館、美術館が非常にたくさんあるんですね。
うん。
これらの施設にご協力をいただいて10月の金土日の3日間一斉に無料開放をしますオープンミュージアム、これを来年度も実施しようと考えてます。
はい。
ぜひこの機会に多くのミュージアムを訪れて芸術文化に触れていただくきっかけにしていただきたいと思っています。
はい。
また同じく10月ですね、この地域の誇るスポーツ施設、尼崎スポーツの森でさまざまなスポーツを体験したり鑑賞できるスポーツフェスタを開催しますので、こちらも楽しみにしてください。
はい。
これらの楽しい情報は県民センターが運営している SNS の X やアニアンクラブというサイトで観光情報などとともに発信をしています。具体やマリンスポーツの特設ページも作りましたので、ぜひチェックしてみてください。
わかりました。でもいつもここでイベントのご紹介とかもしていただきますけれども、秋は特に多いですもんね、市田さん。 ね、
そうですね、
盛りだくさんで今年も楽しみでございます。はい。そしてアニアンクラブの話が出ましたけれども、サイトは去年リニューアルされて見やすくなりましたね。
そうですね、
うん、
去年夏に大きくリニューアルしてよくなりました。
うん。
どんどん情報出していこうといつも言ってるんですけども、情報がたくさんありすぎて、
う
ん、担当の職員の手が追いついてない状態ですので、
はい、
頑張りますというか頑張っていただきます。
はい。
はい。次に2番目の柱、にぎわいのあるまちづくりです、はい、
うん、
自治会や子ども会、あるいは地域の実行委員会が開催するお祭りや防災訓練、音楽イベント、自然環境保全活動といった地域課題や活性化を目的とした活動に対して上限20万円で活動資金を支援します。ま、
うん、
もなく来年度分の募集を始めますので、ふるさとづくり応援事業と検索してみてください。
はい、
ふるさとづくり応援事業です。また阪神南には多くの大学があります。この力を地域に生かそうと大学生が主体となるまちづくり活動にも支援を行っています。商店街とコラボしたイベントや地域の観光情報を取りまとめた情報誌の発行といった大学生ならではの視点で地域の活性化に取り組んでもらっています。さらに今年度からは中高生に身の回りの地域課題について考えて話し合ってもらい、地域活動への参加のきっかけとなるような取り組みを行っています。
うん。
そうすることによって中高生に自分たちが住む地域への関心、あるいは愛着を高めてもらおうという狙いがあります。
いいですね。まあ、私たちの放送局もそうなんですけれども、中高生や大学生とかいった若い人たちにね、関心を持ってもらうっていうのはすごく大事なことですよね。
そうですね、
うん、
関心愛着が湧くと、もし一度県外市外へ転出してしまってもまた戻ってきてくれるということになるでしょうし、
うん、
地域の盛り上げには若い力というのは必ず必要だと思っています。
そうですね。
もう一つ、にぎわいのあるまちづくりに欠かせないのがものづくり産業の振興です。
はい。
阪神南には非常に高い技術力を持つものづくり企業が多く集まっています。この技術力を生かしてさらなる成長を後押しするため、生産性の向上や課題解決のアドバイス、新しい販売先の紹介、水素や半導体関連の勉強会の開催など、企業の皆さんに寄り添った支援を行っていきます。その技術力をまとめた専用ホームページもありますので、ぜひご覧ください。
はい。
また地元で就業につながるよう、まあ、働くってことですね、
うん、
学生の企業見学会や企業で働く熟練技術者が高校を訪問するセミナーなどの取り組みも行い、ものづくり産業の担い手育成を図っていきます、
はい、
さらに来年度からは阪神地域のものづくり企業がその企業力を技術力を生かして、アイデアを形にするお手伝い、例えば試作品の開発などに困っている企業の課題を解決するお手伝いができるよう、そういった企業と出会うきっかけ作りに新たに取り組みます、
うん、
この出会いつながりを通じて阪神ものづくり企業が技術力を応用した新たな分野に挑戦して競争力を高めてもらいたいと考えています。
そうですね、あの県民センターさんには今年度は LT 企業編っていうね、また別のコーナーも設けていただきまして、
ね、
ものづくりのね、はい、企業さんを紹介していただいておりますけれども、とにかく阪神南地域のものづくりのレベルの高さっていうのはすごいですよね。
はい、
うん、
それでは続いて3つ目の柱、環境と調和した安全安心な街づくりです。
はい、
皆さん天ヶ崎21世紀の森構想をご存知ですか。この構想は天ヶ崎の臨海部において水と緑豊かな環境を作って魅力と活力ある街づくりを進める100年プロジェクトです。この核となる天ヶ崎の森中央緑地では県民の皆さんに18年間で10万本を超える木の苗を植えていただきまして、うん、随分森らしい景色になってまいりました。
そうですね、
合わせて企業各企業の皆さんには事業所の緑化も進めていただいています。また今なお貨物船が行き交う天ヶ崎運河は生き物の力を借りた水質浄化の実験、あるいはサップ体験といったさまざまな目的に利活用されていまして、運河クルーズでは観光資源としても注目を集めています、
うん、
来年度は天ヶ崎臨海部の環境を楽しく学ぶことができる環境学習フォーラムや、この地域を楽しみながら知ってもらうクルーズイベントも計画しておりまして、引き続き人と自然が共生する街づくりを目指した取り組みを進めます。そして今年は阪神淡路大震災から30年という節目を迎えました、
はい、
近い将来非常に高い確率で発生すると言われています南海トラフ地震、また頻発化してます豪雨災害にも対応するために臨海部の高潮対策、津波対策、あるいは向こう川や津戸川河川の治水対策、さらには道路改良工事や4車線化といった道路網の整備にもしっかりと取り組みまして、安全で安心な街づくりを行ってまいります。これらの仕事は県民センターの中にあります土木事務所であったり天ヶ崎港管理務所が担当しています。
はい、副センター長よく分かりました、ありがとうございます。あとはね、今年2025年は何といっても万博イヤーですよね。もう間もなく開催ということになりますが、どんな取り組みをされていますか。
はい、それが4つ目の柱となります、はい、万博の開催に合わせた取り組みであります、うん、半年間で実に2800万人もの方が来場されるという大阪・関西万博まであと2ヶ月を切りました。
はい、
兵庫県はこの絶好の機会を生かして万博会場ではもちろんのこと、県内においても鳩神戸の県立美術館をエキスポターミナルとして情報発信を行います、
はい、
また県内の各地でフィールドパビリオンを展開し、万博を起爆剤とした地域活性化に全力で取り組んでいます、
はい、
阪神南では尼崎に万博の臨時駐車場が開設されますことから、この隣で兵庫楽市楽座というグルメあり特産品ありステージありの楽しいイベントを万博期間中の土日ごとに夕方から夜にかけて開催をします。場所はフェニックス事業用地という尼崎の海に突き出た普段は立ち入り禁止となっている場所です。夢島の万博会場から本当に近いところで、万博会場の風を感じることができるくらいのところにあります、
うん、
阪神南県民センターでは4月13日の開幕当初から5月18日までの間を阪神南ナイトマーケットとして担当しています、
はい、
甲子園ヒーロー揚げといったグルメや特産品の販売、バンド演奏やダンス、プロレス、アイドルステージまでバラエティに富んだ内容になっています、
うん、
万博の帰りにでも、あるいは楽市楽座だけでもぜひ遊びに来てください、
はい、
それからもう一つ企画があります。
はい、
これに企画立案に奮闘してくれた中村班長から紹介してもらいましょう。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。ですね、ご存知ですかね、昨年の12月に日本酒の酒造りというがですね、ユネスコの無形文化遺産に登録されたということですね。
はい、
この阪神南地域、特に西宮を中心として日本酒造りが非常に盛んですので、改めて日本酒の素晴らしさを、振興を図っていこうということで、今ちょっとアルコール類とですね、あと日本酒を中心したアルコール類と、一品料理をセットとして少しお得な価格で提供してもらえるようなですね、クーポン冊子を作成をしようかと考えております。当然日本酒の振興とですね、あと万博、先ほど申し上げた万博でですね、たくさんの観光客の方々来られると思いますので、そういった方々に阪神南地域の、飲食店、に訪れていただいて、ぜひ、利用いただきたいなということで、そういった取り組みを考えております。
素晴らしいですね。いろんな事業に取り組んで盛り上げていこうということですけれども、じゃあこの阪神南地域について副センター長としての思いを奥野所さん聞かせてください。
はい、私は真ヶ崎の方に勤務をしまして2年になります。2年前ちょうど FM 尼崎が閉局になってしまって、
そうそうそう、
三宅さんが大変な頃に、お出会いさせていただきました。
そうですね。
はい、2年間この地域の魅力、そして三宅さんをはじめ人の温かさに触れて、この地域、特に尼崎が大好きになっています。
はい、
家が加古川なんですけども、加古川、そして以前勤務してた神戸なんかでは、尼崎の魅力を、尼崎城あるよ、アマロックもあるよ、映画アマロック見た、尼崎ちゃんぽん美味しいよとか、タイガースの二軍球場や施設が尼崎に来るよと、あちこちで PR をしています。
はい、
尼崎は日本の産業を支えてきた工業地帯のイメージから、今どんどん住みよい街に変わってきています。市長さんをはじめ市役所の方も非常に頑張っておられます。阪神南県民センターも負けないように、この地域のためにという強い思いを持ってみんな仕事していますので、リスナーの皆さん、三宅さん、県民センターをこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそです。奥野所さんの尼崎愛がすごい伝わってきました。ありがとうございます。はい、奥野所さんは今日でちょっとね、出演は最後ということになるんですよね。
はい、
おそらくまた来ます。
また飛び入って、出してください。
OK。 はい、ぜひね、またね、私の写真展にも遊びに来ていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では最後に石田さん、お願いいたします。
はい、今週はプレミアム付きデジタル券ハバタンペイプラスについてご案内します。
はい、
皆様、ハバタンペイプラスはご存知でしょうか。長引く物価高騰に直面する県民の家計を応援するため、兵庫県が販売しているお得なプレミアム付きデジタル券で、これまでにも発行されています。現在第4弾を実施中なんですが、学校の新学期準備などの家計負担を応援するため、新たに子育て応援枠が追加されています。
はい、
対象は兵庫県内に在住する18歳以下の子ども、または申し込み時点で妊婦がいる世帯の代表者の方です。
はい、
すでに第4弾の一般枠を購入された方も対象です。一口5000円で6250円分のお買い物がしていただけ、プレミアム率はなんと 25%。
すご
っ。ということで、物入りな時期だけにかなり助かりますよね。
助かります。
はい、1世帯2口までの購入が可能です。
はい、
実は申し込みはすでに始まっていまして、締め切りは2月20日木曜日の午後8時です。
来週ですね。
はい。皆様ぜひスマートフォンでアプリハバタンペイプラスからお申し込みください。
はい。
ご利用いただけるお店や申し込み方法など、詳しくはウェブでハバタンペイプラスと検索してみてください。
はい。ぜひご利用ください。ということでして、本日は阪神南県民センターから奥野所副センター長と、県民躍動室から中村班長、そして石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。 南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。